今朝も目には見えませんが生きて働いておられる神の御声に耳を傾けましょう。以前は紙の上、今はスマホ画面と、変化はいいです。しましたが、ともかく言葉があふれています。その量だけではなく、虚しい中身のない言葉、偽りの言葉が多くて、言葉に対する信頼が大きく損なわれています。生きた意味があふれていて、読む者に力を与える言葉、隅々まで無駄がない言葉はないのでしょうか。聖書の言葉がそうだと言いたいのです。一言一言、そこには宝のような中身が詰まっていますから、丁寧に読んでいきましょう。そういう聖書の言葉のささやかな解説が説教です。今学んでいるイエス様の三条の説教、これはこのマタイによる福音書の5章から7章、相当長い説教です。その冒頭に八福という部分がありますが、それはその宝のような言葉の代表と言えるでしょう。5章の3節から10節、先に読んでいただいた箇所です。これはキリスト教の中心メッセージ、福音の言い換えです。八福というのは8つの幸福という意味です。この部分は今私たちが用いております新共同訳聖書では3節から10節まで各節2行で1つの文、それが8つあります。それぞれの文は原文では幸いであるから始まります。ですから八福。なお11、12節は10節の言い換えです。これらは主イエスが語られた福音の言葉です。これらの8つの文、どの一つもそれぞれ福音、救いのメッセージの言い換えです。ただその書き方から大きく2つに分けられます。前半の3節から6節と後半7節から10節。前半は貧しい、悲しむ、柔和な、あるいは打ち砕かれたという意味の方がいいでしょうか。あるいは植え替わるという否定的な言葉を用いて、後半は憐れみ深い、清い、平和を実現するという肯定的な言葉を使って同じ根本内容を述べます。後半最後の実説は迫害されると一見否定的な言い方ですが、実はその意味は最も肯定的です。ですからこの文について11、12節と強調されますが、これらについてはまたその箇所で学びましょう。前半の6節まではすでに学びました。今日は後半の最初の文、第7節を学びます。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。またちょっと前半のことに戻りますが、前半の各文は心の貧しい者は幸いだとか、悲しむ者は幸いとか、初めて読む人になんだこれと感じるような、そういうちょっと奇妙な書き方です。と言いますのも、幸いなのは普通豊かな人、喜ぶ人ですから。けれどもこれは実は奇妙でも何でもなく、福音を正確に言い表している。これはすでに説明した通りです。ただこの後半、これは前半に比べて初めて読む人でも分かりやすい感じがします。そうだと頷かれるでしょう。憐れみ深い人々は幸いである、7節。 例えば人に優しく親切で、困っている人を見たら助けずにはおれない人は幸いだと言われていいでしょう。今の日本社会に最も欠けている、最も求められていることではないかと思います。8節の心の清い人々は幸いである、そういった人への優しさが生まれる、いわば邪心のない心を持つ人は幸いと言われるに値するでしょう。平和を実現する人々は幸いである。9節、人と人との殺伐とした関係はいさかいを生み、それは周囲の人を巻き込んで人を傷つけ、それが大規模になった国と国との戦争では多くの犠牲者が出ます。現代の社会、そして今この言葉ほど切実に響くものはないでしょう。まあ実はこのような読み方はもちろん誤りではありませんが、なお不十分で入り口というべきです。でそのことは各節、つまり各文には続き後半があることからも分かります。例えば7節は、憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受ける、このその人たちは憐れみを受けるという部分、これがくっついています。世間で憐れみ深い人は世間もそう評価して必要な時その人に憐れみをかけるだろうという意味でしょうか。まあ一見そうかなとも思いますが、よく考えますと人に憐れみ深い人が自分も憐れまれる境遇になる、あるいはそういったことがあるというのは不条理です。実際こんなこともあるでしょうが、もしそれだけのことでありますならば別に聖書を読まなくてもいいでしょう。この一文も福音の言葉です。私たちの目がこの人間の世界だけに向いている限り真意は分かりません。目をこの世界を超えて神へと、しかも人に救いの御手を差し伸べておられる神へと向けましょう。さらに誰が語っているかに従って、この言葉は文字と音としては同じでも意味と力は変わります。これを語られるのは救い主イエスであることに注意しましょう。今日の箇所を順を追って説明します。後半から始めるのが良いでしょう。その人たちは憐れみを受ける、憐れまれる、まあ、これはもちろんこの今用いております聖書は翻訳です。翻訳というものにはどうしても限界があります。日本語の訳文ではなかなか表現できないのですが、これは文法の言葉で言いますと未来形です。つまり未来のある特定の時、それはここでは神が善悪を清算されるその時、終わりの時、あるいは最後の審判とも言われるその時、その時憐れまれるであろう、見捨てられない救われるという意味です。私たちの目は普通こう水平方向、つまり人間と社会に向いていて、その中で互いによく生きるために他人を思いやりつつ善良な行動をします。まあ、もちろん人によっては得して生きるために他人を無視し踏みつけたり、自分の力権力を誇示するために人を害するという場合もありますが、けれどもともかくそういう人間社会の中では社会の法律以外にはっきりした善悪の基準がありません。特に心の中の思いについては全く曖昧です。逆に社会の法律が心の中まで取り締まっては大変なことですし、 ですから人が見ていなければ、人に見つからなければ何をしてもいいという気持ちになりがちです。けれども私たちは垂直方向を持つということを覚えましょう。つまり上から神が、上から正義の神が見ておられるということです。しかも心の中まで。これに気づくことがキリスト教への入り口です。私たちの善悪の行動、また心の中の思いは一つ一つ神に覚えられます。悪の一つ一つはちょうど負債のように積み重なっていきます。生まれてから死ぬまで一体どれほどの負債額になるでしょうか。私は自分はそれほど悪い人間ではないから最終的にはプラスマイナスゼロくらいかなと思われるでしょうか。ちょっとそれは自分に甘すぎるのではないでしょうか。また神といえば慈悲深く、どんなことでもただそんなことどうでもいいよと言われるに違いないと思っておられる方がいます。それなら悲惨な戦争についてもいいよいいよと言われるのでしょうか。自分が身に覚えのない疑いをかけられて苦しむ時もいいよいいよと言われる神をお好みでしょうか。善悪については実は神は鈍感なお人よしではなく徹底的に厳しく、よく執念深い。今日の一文をイエスご自身、後日一つの例え話で分かりやすく解説されました。このマタイによる福音書の18章の21から35節という箇所、ページ数では35ページです。21節から35節、実はこれは許しということがテーマの箇所なのですけれども、ここに出てくる例え話は今日の憐れみということについても大変啓発的です。この例え話の部分だけ21節から35節を読みます。23節から34節だけを読みます。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ1万タラントン、これは今のお金で言いますと何百億に該当します。借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物を全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏して、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてあった。ところがこの家来は外に出て自分に100デナリオン、これは今のお金で言いますとまあ数十万円の借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すかとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけていった。不届きな家来だ、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って、借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。これも貴重益ですね。 その家来の主君は雨に降って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。27節。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私はお前を憐れんでやった。32、33節。この憐れんだです。これが7節の、今学んでいる7節の終わりの時におけるその人は憐れまれるの意味です。この例え話も、主君というのは神様で、この場は最後の判定の場、そしてこの家来というのが、まあ、私たち、それは分かっていただけるでしょう。ですからその人たちは憐れまれる、これはその人たちは神に憐れみを受けると補うべきです。ですから大事なのは、全ての問題の根本は神との関係。今日の言葉もそれを教えます。では神に憐れみを受けるのは一体誰でしょうか。18節の例え話では、それは王にひたすら許しを乞い願った家来です。ではここでははっきり書いてあります。憐れみ深い人というふうに。では 社会で憐れみ深い良い人と言われる人が終わりの時神様に憐れみを受けるのでしょうか。前半、この節の前半、憐れみ深い人々は幸いであるに移ります。ここからが特に重要です。実は意味が幾重にも重なっています。解きほぐしていきましょう。まずこの点についても今用いております新共同訳聖書の翻訳の仕方ではちょっと問題があります。この訳し方では、憐れみ深い人々は幸いである、それゆえその人たちは憐れみ深いから、彼らは終わりの時神様から憐れみを受けるというふうに読んでしまいます。間違いとは言い切れませんが、やはり良くない。人間的な憐れみ深さゆえに神から憐れみを受けるのではなくて、憐れみ深い人々は幸いである、なぜなら、なぜならという言葉を補うべきです。彼らは終わりの時神から憐れみを受けるから。逆です。つまり神から憐れまれるに違いないから、だからこそ憐れみ深い人は幸いだとこの文は言いたいのです。憐れむというのはどういう意味でしょう。まあ、普通相手の弱っている様子、悲惨な境遇に同情を寄せてかわいそうにと思う、さらに手を差し伸べる、何の見返りもないのに助けの手を伸べるという意味です。では神の憐れみを受ける、神が目を留めてくださるに値する憐れみ深い人とは一体誰なのか。そんな人いないでしょう。今問題にしている憐れみ深さ、これは人の性格とか人が持つべき美徳ではありません。そうではなくて、もっともっと清いと言いましょうか、私たち心に醜さがある人間にはもともとありえない、神に憐れまれることを通して初めて生まれてくるものです。神に憐れまれることが根となって、それが成長するとき人に憐れみ深くなる、 真に憐れみというものを持つことができる、そんな実を結ぶ。この文は、神から憐められる人はそれによって憐れみ深くなるから幸いだというふうに言い換えられます。神から憐れみを受ける人はそれによって人にも憐れみ深くなるから幸いだと言い換えられます。それでは一体どうしたら神から憐れみを受けることができるのでしょうか。これごくごく簡単なことですけれども、普通誰もしないしできないししたくないことです。それは神に私を憐れんでくださいと心から恋願うこと。これは自分の惨めさ、心の汚れ、罪深さを知らなければできないことです。こんなふうに自分を厳しく見つめるということが私たちには大変難しい。他人を公平に見る、あるいは厳しく見るのは簡単ですけれども、私たちは自分には極めて甘い。ですから自分を公平に客観的に厳しく見るのには大変なエネルギーが必要です。その上、自分の醜い面には目を向けたくないという心理も働きますから余計です。特に自分の悪い面については、そしてたとえ自分の惨めさ、心の罪深さを知っても、ああこれではいけないと気づいても、それでも自分で解決しようと私たちはどうしても思います。ですから神に向かって憐れんでくださいと言えない。まあ、そもそもこのような神がおられることは聖書を読まなくては知ることができませんから、まあ、普通知らないけれども、知ってもこの神に頭を下げる、このことには非常に抵抗を感じるものです。私も使いました。また聖書がよく使う罪という言葉、これは悪いことを行うというだけの意味ではありません。神の善悪に基準にかなわないことを思う、これもまた罪です。さらにそのことに一つ二つと気づくということはあります、実際。けれども私たちは得てして、ああ自分にも本当に人が基準ではなく神の目から見ても汚れた思いがあるなと一つ二つ、これは気づきます。けれども一つ二つ気づいても残りの部分は白いままと思いがちです。そうではなくて、さらに気づくだけでこんなに罪深い思いがたくさんあるのだから、気づかないところではどれほど多くの醜いところがあるのかということに気づくことが大事です。さらにそのことに気づいても、そしてこれではもう絶望的だと思っても、そんな自分の心からどうしても逃れられないのが罪というものの本質です。罪というのはいわば私たちの心を醜いまま固く閉じさせるものです。そうして聖書は正義の神、また醜さ、罪ということも教えますが、もっと大事なのは、そしてそれらが結局目指すのは救い主イエス・キリストのことです。ですから聖書を読みますと、これらのことが分かってきて、ああこんな 醜い自分、これではいけない。でも自分ではどうしてもイエス・キリストが素晴らしいということが分かっても心を開くことができない、飛び込めない、そういうものです。この固い心の殻を割ることができるのは聖霊の力のみです。イエス・キリストの素晴らしさが分かった、次に、そして決定的に大事なのは、神様、聖霊の力によってイエス・キリストに対して心を開いてくださいと祈ることです。ここに質的な変化が起こります。その時神は憐れんでくださいます。マタイによる福音書20章にはやはり大変印象的なエピソードが記されております。お読みいたします。聞いてください。20章の29節から34節、短い箇所ですから全部読みましょう。39ページ、これはかなり後の話。一行がエリコの町を出ると大勢の群衆はイエスに従った。その時二人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。群衆は叱りつけて黙らせようとしたが、二人はますます、主よ、ダビデの子、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まり二人を呼んで、何をしてほしいのかと言われた。二人は、主よ、目を開けていただきたいのですと言った。イエスが深く憐れんで、その目に触れられると盲人たちはすぐ見えるようになり、イエスに従った。まあ、当時目が見えないということはもう普通に働けないということで、社会から打ち捨てられていました。今のような福祉制度があるわけではありません。普通の労働ができませんから、生きるためにはただただ他人の憐れみがなければ無理。それが切羽詰まって自分の無力に打ちのめされたこの盲人は、主イエスに憐れみを請うた。主を憐れんでください、これです。そうして主がこの訴えには必ず答えられるということもここは教えています。イエスは深く憐れんだ。この箇所ははっきり教えているように、神の人への憐れみはイエス・キリストを通しての神の憐れみです。それはそうでしょう。善悪については神は厳しく執念深い。ただ神の子イエス・キリストを通してのみ、神は人に憐れみ、許すお方。ここにこの7節、この7節を主イエスが言われた重要な意味があります。ここには救いがある。イエスはこう言われる。自分に嘆く者は私のもとに来なさい。そうすれば父なる神はあなたを憐れんでくださる。それは大いなる安らぎであり、その喜びだけが自分も人を憐れもうという真の思いを、このように神の憐れみを受けて憐れみ深くなる人は幸いだ。神に憐れまれると言いましたが、これはいつでしょうか。もちろん神が善悪を清算されるその時なのですけれど、イエス・キリストに向かって罪深い私を、どうしようもない私を憐れんでくださいというその時でもあります。イエス・キリストの語りかけと十字架と復活の技は この生産の時、終わりの時の先取りです。先ほど神の憐れみを受ける、神が目を留めてくださるに値する憐れみ深い人はいないと言いました。けれども実は一人だけいます。イエス・キリスト。実はこの今学んでおります八福、それぞれはイエス様がご自身のことを言われた言葉でもあります。特に後半7節から10節はそのことが表に出ます。8、9、10と学んでいくにつれてそのことはより明らかになるでしょう。この7節でもイエスはこう言われる。真に憐れみの人、私は真に幸いだ。なぜなら私はそのような神の顧みを受けるに値する人として神に父に受け入れられているからだ。イエスはただ一人真に憐れみ深い人として、この言葉で私たちに、私たち憐れみを必要とするものをご自分のところに招いておられます。イエスがただ一人真に憐れみ深い人として、この言葉で私たち憐れみを必要とするものをご自分のところに招いておられる。自分の罪の深刻さに気づいた人はイエス様、私を憐れんでくださいと祈ってください。そうすればイエス様は憐れんでそれに応えて聖霊御霊を送って堅くなな心を開き、喜びの新しい心を与えてくださいます。最後一言、この時いただける憐れみについてもう少し説明しておきます。古代の教会からずっと伝わっている素晴らしい言葉があります。こうです。真の正義は憐れみを持つが、偽りの正義は怒りを持つ。真の正義は憐れみを持つが、偽りの正義は怒りを持つ。あるいは さらにこれを解説して、真の清さは憐れみ深く同情的だが、偽りの清さは怒り狂う以外の何もしないしできない。それでもそのような連中は自らを飾り立てて正義への熱心さのため、すなわち義への愛と熱心さのためにこれを行うと自分では言う。要するに言うことは正しいのですけれども、人を厳しく裁くだけの人がいます。これが講じますと、ついには神の正義のためと称して宗教戦争を始めるでしょう。これは実はキリストを知らない、キリストに憐れまれた人は正しく物事を判断しているけれども、まず自ら示すのは憐れみ、同情です。アーメン。祈りましょう。恵み